節分が来ると毎年恵方巻きというものがね、スーパーやデパートやお店で、こう注文が取られたり、また皆さんがそれを買われたりしておりました。これはその年のね、年々恵方という、まあ、良い方角が、こう変わっていくわけですね。その方角に向かって、巻き寿司を食べると縁起がいいということだそうですが、私もそういう日にですね、ご信者さんたちが持ってこられる巻き寿司をいただくんですけど、私は恵方に向いて食べるということはしたことないですね。なぜかと言いますと、教祖様が教えてくださっておりますが、皆良い方角であるとね、つまり悪い方角というものは存在しないというのが教祖様の教えなんですね。仮にですね、今日2月2日ですね、東の方角が悪い方角だというふうになったら皆さんどうします？それを本当に守れますか？この教会に来るのにね、皆さん家を出て、まあ、例えば中野さんや広野さんは西へ向かってきたから、これは問題ないね、これはええぞと。帰りどうするんですか？東向いて帰らないかん。そういう問題が起こってきますね。何よりもですね、こっちの方角悪いで、刺した方角ぐるぐるっと地球が丸いですか、回って自分刺してるよとそういう不思議なことを日本人は真面目にねやってきたんですね。まあ、決して私が恵方巻きにケチつけてるわけじゃないんですけど、まあ、この機会にそういう話をしとかないとね、皆さんもなんかこちらは今年はあそこの方角がいいらしいから、そっち向いてね、巻き寿司飲み込んでね、喉詰まらして死んだんじゃいけませんからね、何もええ方じゃないですそれはね、悪い方になってしまいます。私はね、向きということで言えば方向というかね、座る向きというものを大切にしております。今日は皆さんの方に向いております。皆さんの方にこう滞在してるんですね。初代父はずっとですね、このお結界に座って話をしておりました。ずっとですね、旧広前の時代、ご記念が済んだ後、今日はもうそのお結界に座ってするんですね。そうすると顔もよく見えませんし、言葉もよく伝わりにくいということがあったんですけど、それは初代父のやはり大事にしたことだというふうに思うんですね。で、私もそうしてたんですけど、ある時ね、妹がね、お兄さんせっかく話するのにね、みんなの顔も見えないし、お兄さんの顔も見えないしね、みんなの前に座って話した方がいいんじゃないのというアドバイスをいただきまして、それから私はこういうふうに皆さんの前に座って、あんまり見ても面白い顔じゃないですけどね、こうやって座らせていただいてるんですね。昨日の朝でしたか、なんか鼻のこの辺りがムズムズするのでね、ちょっとグッと力を入れてギュッと押したら、なんかニキビみたいなものが出てきまして、ちょっと鼻の先っちょが赤くなってるんですけどね、赤鼻のトナカイさんじゃないですけど、先生どうしたんよと言われる、まあ、そういうことがあるね。別にイケメンでもなければ ね、役者でもありませんから、私の顔を見ても皆さん一つも面白いことはないと思うけど、私はその妹のアドバイスをですね、まあ、受け止めさせていただいて、こういう形で話をしとるんですが、本来はお結界に座って、お話をするべきかもわからないですね。で、私はその日々ね、こうして皆さん参拝されるときは、私はこうして皆さんの前に座ってお話をしておりますが、大抵普段の御用というのはそこのお結界に座っております。まあ、今ご存知のように音島教会は東西2カ所のお結界がありましてね、まあ、向かい合わせになっておりますが、 この向きというのがとても大切なことなんです。教祖様が明治の時代に入られてね、神様のお知らせに従ってこういう向きを定められたんですね。で、今はお結界と申しますけど、教祖様はお結界という言葉は使っていらっしゃらなかったように思いますけれども、向きはこういう向きなんですね。どういうことかというと、その最初教祖様は神様に向かってずっとこうご祈念なさって、で人が来ると人の方に向かって話を聞いておる。で話を聞かれると今度はこちらに向かってご神前にご祈念されてお届けされて、で神様のまた御教えをこちらに戻られて氏子の方に向いて話をされていたんですが、もうそれがずっと続きますと、なかなかね、こっち向いてあっち向いてこっち向いてあっち向いていうことをもう日々ずっとしなきゃいけない、そういう実情もあられたと思うんですが、神様からの仰せによってですね、教祖様のお披露前で言うと南向きに向けとこうおっしゃる。南向きというのはね、このご神前の向きとちょうど人が参ってくる向きの中間の向きになる。ということはですね、半分は氏子の方に向かい、半分は神様の方に向かうという、そういうこと。先日体験発表してくれたゆかさんがね、今高校時代の友達なんかのことをとお願いされておりまして、ゆかさんにとってみたらね、自分と同じように難儀をしている友達をなんとか助けてあげたいということで、いろいろメールやら電話でね、こうやり取りをしておられるんですね。でその時に私はゆかさんに言ったんですね。受話器を持ったらね、例えば左の耳にね、こう受話器を持って話をするときは、右の耳は神様に向けときなさい。そうしないと左の耳でしっかり聞いて自分の中に溜まると、自分が今度はストレスが溜まってきてイライラしてきたりね、私どうしようかという悩んで、かえって自分が苦しくなる。でこの左の耳で聞いたものを右の耳から神様にどんどんどんどん流し込んでいく。そうしなさい言うて昨日もお話したんですね。これを実は私はしておるわけです。で教祖様もそうなさっていたというね。で皆さんもね、お家に今日帰られたら、今日どんなことがあるか分かりません。例えば家族がですね、こう心配をしておることを打ち明けてくれるかも分からない、友達が電話をかけてくるかも分かります。その時に左の耳に受話器を持ったら、右の耳は神様に向ける、ちょうどそういう間に向かうという、お結界そうなってますね。皆さんごいで、なんで先生横向いとんじゃろうか、失礼だなという人にはそこを理解してほしいですね。それから応接間もそうなってまして、この字型に椅子がありますけど、私はできるだけ人がお見えになったらこう向かい合わせに座らないようにしております。できるだけこう恥ずかしになるようにしてですね。ですから遠慮なくこちらへおいでください言って、長い椅子の方においでいただいて、私はお茶を立てるようにしております。まあ、もちろん 3,4 人の場合はそこにずらっと座っていただきますけどね。なぜかというとですね、そういう半分は神様の方に向かうということをいつも意識させていただくためにそうしているね。私がその人を助ける力はないんです。私は聞き役、聞かせていただいて、神様この方がこうでございますといつも常時そのことをお届けするのが私の取り次ぎの役目。取り次ぎというのはもともとそういう役目なの。昔お屋敷に来客がありますと玄関番をしていたのが取り次ぎなの。頼もう言ってきたら、おー言うて出てくるのが取り次ぎなの、ね、この玄関の近くの小部屋からね。で何の用件ですか、カクカクしかじかでございます、そうですかと言って、そのままその来客の言うことを奥へタタタタタッと走っていって殿様にお届けするんですね。殿様がそれを聞いて、そうか、じゃあこうしなさい言われたら、それをそのままタタタタッと戻ってきて玄関でこうですよと言って伝えるのが取り次ぎなんですね。 これを昔から取り継ぎと言うておった。でこのお道の取り継ぎも実はもともとはそういう意味合いがあるわけでして、取り継ぎが勝手に判断をしてはいけないですね。殿様にあたるものが神様です。神様にお伺いをして伝えるのが取り継ぎの役目なんです。ですから皆さんここに来て先生がああ言うた、先生に叱られた、それは大きな間違い。先生はそんなことを言うてない。神様に叱られとんです。だからそれが分からずに帰ったら直接神様にお叱りを受けることになります。要注意ですよ、ね、取り継ぎというのはそういう働きをしておるわけですから、皆さんもどうぞね、お家に帰られたり会社でお仕事をするときにできるだけ向かい合わせに座らないで、はす向かいに座って聞いてあげてください。そして半分の耳は、片方の耳は神様に向けながら話を聞いて、そしたら神様が時々こちらの耳から囁いてくださる、ね、それを伝えたら神様が教えてくださることですから、神様は責任持ってそれをちゃんと実現してくださる、ね、そういうことでございます。どうぞそれぞれ今日一日、今日このお話を聞いたということは早速そういうことがあると思いますから、どうぞしっかりその今日聞いたことを思い出しておかげをいただいてください。はい、お参りです。